龍大
ラジオタックル。
さあ始まりました、龍大ラジオタックル。この番組は龍谷大学社会学部コミュニティマネジメント学科の学生が社会についてまた学生生活についてを語る番組です。FM79.7MHz 京都ラジオカフェに加えて舞鶴にある FM77.5MHz FM 舞鶴でお送りします。2024年8月16日に収録しています。今喋っているのは3回生の中野ほのかです。今月は司会進行を担当します。今回のラジオタックルでは前半に前回出演のなかったメンバーの夏休み事情、後半に FM 舞鶴に訪問した際にすることをテーマにお送りします。では今回のラジオタックルを盛り上げてくれるメンバーに自己紹介をしてもらいましょう。では長谷さんからお願いします。
はい、3回生の長谷ののかです。今日の私の格好は、メガネをかけてるんですけど、すごく目が悪いのでメガネをかけてます。で、花柄のワンピースを着てます。
はい、ありがとうございます。次に岡本さんお願いします。
はい、龍大ラジオタックル皆勤賞の岡本俊也です。今日は白いズボンと黒いハーフジップを着て、着ております。
はい、ありがとうございます。では次に津田さんお願いします。
はい、2回生の津田みのりです。今日の格好はちょっと今日だいぶ涼しくなってきましたけど暑いんで、ジーパンとあとカーキ色の半袖を着ています。
はい、ありがとうございます。では最後に司会の私から自己紹介をさせていただきます。名前は中野ほのかです。3回生です。今の自分の格好は、私はバイト終わりなので黒いスーツみたいなズボンと、あとは簡単に着替えれるように T シャツを着てきてます。で、3回生ということもあって就活が始まったので髪を黒くしてるんですけど、もうちょっと黒いのが取れてきていて、もう今は若干焦げ茶みたいな感じの色になってきてます。で、あと今日朝からバイトやってちょっと寝坊しちゃったので化粧が若干薄めにはなってます。はい、では紹介も済んだところで早速前半のテーマである前回出演のなかったメンバーの夏休み事情について話していきましょう。では長谷さんからお願いします。
はい、私は夏休みは前半はいろんな、夏フェスだったり友達と行ったりしたんですけど、途中8月の初めぐらいから、実家の兵庫県の方に帰ってて、地元の友達と久々に会って、神戸にあるアトワっていう水族館にずっと行きたかったんですけど行ってきました。
なんとなく名前は
この球体みたいな場所があって、結構インスタ映えのスポットっていう感じの場所になってます。
なんか写真では見たことあるって感じ。丸い水槽に魚が入ってる感じ。
魚がいて、そこで写真撮ったりとかする人も結構いました。
おしゃれ、
おしゃれ。なんかさすが神戸っていう感じはしますね。地元帰った時は何したとかはありますか？その他に、あとは以外に何かしたこととかってありますか？
あとはそれも神戸になっちゃうんですけど、かき氷、ずっと夏といえばかき氷かなっていうので食べたくて行ったりとか、あとは実家の美味しいご飯を久々に堪能しました。
なんか一人暮らしあるあるで、もう自分一人やともうご飯が適当になりまくるっていうのがあるから、本当私も一人暮らしなんですけど、実家帰った時のご飯の豪華さにはもう毎回もうありがとうって思いながら出ますね。
あとは、8月の、その実家帰ってきてまた滋賀の方に戻ってきてからは、サークルの、今よさこいサークルっていうサークルに所属してて、そこの練習があるのでそこに結構頻繁に行ったりしてました、大学で。
なんかあれ、なんて言ったの、もう毎日みたいな 感じですか、忙しい。
あ、でも1日起きとか休みが1日起きみたいな感じで結構やってました。
1日起き、 1日起き結構大変じゃないですか。
結構忙しかったですね。前半はちょっと休みがあって最近は1日起きみたいな感じで。
よさこいサークルって何するサークルでしたっけ？
よさこいって言ってその発祥は高知県なんですけど、なんか前テレビで火曜日ぐらいにやってた番組があって、全国ネットのそのテレビでも取り上げられてたんですけど、
あったかもしれないです。
その高知発祥の鳴子っていう音のなるものを持ってやるものなんですけど、私がやってるやつはもうちょっと創作ダンス的な、持たずに踊るっていう感じのやつをやってます。
へえ、いやでもほんま頑張ってください。
ありがとうございます。頑張ります。
はい、では次に津田さんお願いします。
はい、私なんですけどなんかもう全然何もしてないっていうかもう家でずっとゴロゴロなんか YouTube ばっかり見てるみたいな感じで、
ね、YouTube 見出したら止まらないですよね。
止まらなくて、
ほんまにな
んか一日中 YouTube 見てて、
わかる、めっちゃわかります。もう私 もう最近はあんまり YouTuber みたいなのは見なくて、どっちかって言ったらゲーム実況。
あ、私も見ます。ゲーム実況はめちゃくちゃ見ます。
ちょっとお話が合う。みんなどうですか？他 YouTube なんか見たりします？
私もゲーム実況は見るんですけど、あんまり YouTuber とかはあんまり見てなくて、あとは音楽とか聴くのが好きなので、音楽の MV 見たりとかをよくやります。
岡本くんどうですか？
なんかもうバラバラなんですけど、なんかバーチャル YouTuber っていうの最近流行ってる、あれ見てたりとか、絵を描いてる動画みたいなのがあるんですよ。なんか絵、いろんな画材でみたいな、絵を描くみたいな人がいて。
そんなのあるんや。
そんなの見てますね。
そう、お絵描きちゃん、お絵描き YouTuber とか、そういうのも結構見たりしてます。
お絵描き YouTuber 私あんま見ないんですけど、結構あれですか、なんかもう既存のキャラクターを描くとかではなく、なんか違う風景画とかそんなんではない？
なんか普通になんかアニメキャラクターとかのずっと描いてる動画とか見たり、私自身めちゃくちゃ絵描くんで。
あ、そうなんや。
そう、やっぱ参考にしたりとかよくするんで、なんか見ちゃいますめちゃくちゃ。
そうない、ちょっと見てみたいなって思いますね。ゲーム実況の話に戻るんですけど、
はい、
どういうジャンルのゲームっていうかが好きとかってあるんですか？その見る YouTube のゲームジャンルっていうか。
でも結構いろんなものを見てて、最近だとなんかあれホラーゲームとか。
あ、めっちゃわかる。
結構見てて、
なんか怖そう。
これ名前出していい？
大丈夫。
なんかデッドバイデイライトっていう。
わかる。
かかり見てて。最近モバイル版を入れてやってます。
やってるんや。
なんか結構難しそう。
難しいですめちゃくちゃ。
モバイル版なんて出てたんですね。
全然前から出て。
あ、そうなんや。私はもう見てはいる、デッドバイデイライト実況は見るけど、やるのは怖ってなってなんか一人でやるのは多分できへんなって。
私もあんまり一人でやってないです、
友達と。
友達とずっとやってる。
友達とゲームとかは結構楽しい。
そうや、楽しいよね。はい、じゃあありがとうございました。では最後に私の夏休み事情について。私も夏の前半は結構友達といることが多くて、夏フェス、音楽フェスに行ったり、あとプールに行ったり、あと奈良に東海っていうなんか灯籠祭りじゃないんですけど、なんか東大寺とかそういうところになんか灯籠を置いて、まあ、なんかライトアップ、まあ、それもインスタ映えにはなるんですけど、それに行きました。で、あとこれからの予定で言うと、地元の花火大会が9月にあるんで、まあ、それを毎年地元の友達と行ってるから、まあ、それに行こうかっていうのと、あとまあゼミの何人か仲いいメンバーで、まあ、車で石川県に行こうかという、はい、話になってますね。
石川って石川に行ってどこに行くんですか？
なんか今のところ21世紀美術館。
あ、行ったことあります。
ありますか？
あ、
家族でいあの旅行で行ったことがあるので、
なんかもうほんまに全然わからなくて、なんか送られてきてここ行きたいって、でも全然21世紀美術館って何やろっていうだったから、そうそう、あとまあ車で行くんですけど、自分免許持ってないからもうなんかほんまに役立たずな、なんかただ乗ってるだけになりそうな気はするから、まあ今免許通ってはいるんですけどってか、ね、免許持ってるとかありますか？持ってる？
持ってなくて、でもそのも取りに行くっていう話を結構聞いてたので、うんうん、中野さんから、うん、私もが取らななって思いながら行けてないです
持ってますか？
津田さん、私もなんか全く持ってなくて、うんうん、なんか周りの友達がもうめちゃくちゃ社交に通ってて、うん、ちょっと仮面取るか取らないかの話ずっとしてて全然ついていけなくて、
わかります、
もうどうしようって私も取るか取らないかめちゃくちゃ迷ってるんですよね。
なんか取った方がいいみたいな話も聞くけど実際どうなんやろうっていうのもあるよな。
そうなんですよ。
で岡本君唯一持ってるっていう、はい、
あの中型二輪だけ持ってまして、バイクだけ乗れる状態で、
すごいバイクかっこいいな。
冬はなんかツーリングとか行くんですか？
全然バイトの行き来だけで、
もうほんまにバイトの行き来だけ、もうそれ以外は乗ったりはあんましない感
じ、それ以外ほとんど外に出ないんで、
暑いしな。
そうね、行ったとしても友達と行くじゃないですか、うんうんうん、ってなるとやっぱりバイクより自転車っていう、
確かにそう
かな、多くて。
そうやな、なんかもうバイクも取りたいって思ってたんやけど、結局なんかいろいろあって取れへんくなってっていうのがありますね、私は。でもちょっともうちょっとで第一段階までは終わりそうなんで頑張ります。
はい、応援してください、はい、
では前回出演されてた岡本さん、
はい、
どんな夏休み過ごされてますか今？
前言ってた兄様は、うんうん、まあ、実はまだ行ってないんですけど、うん、あれが9月1日のに行く予定なんで、まあ、まだもう放送してる日時すらもまだ行ってない状態なんですけどと一旦この 16でしたっけ今日、16までやと、映画見に行ったりとか、友達となんか6時からプールに行くっていう、
ナイトプールってやつですか？
なんか全然市民プールなんです
よ違うかったナイトプールかと思った
ナイトプールかと思った市民プールやったか、
市民プールでナイトプールごっこをするっていう謎の遊びを
それすご
い。ってか市民プール6時まで空いてるんですか？
なんか8時
半
結構長いまでなんか空いてるみたいな、
夏だからみたいな
この
なんですかね。
なんか全然市民プールってマジ6時っていうか夕方になったら閉まるイメージやったから、逆にそんな時間までやってるんやっていう、
なんか空いてたんですよ、
なんか面白そう。逆に市民プールでちょっと映えるナイトプールごっこは面白いかもしれない、
すごい。大阪府の、まあ、なんかちょっと片田舎みたいなとこなんで、うん、もうちょいちょい壊れてるんですよ。なんかジャグジー壊れてますっていう風情のないナイトプールだったんですけど
逆に楽しい、友達と一緒やしみたいなのもあるじゃないですか。映画何見たんですかちなみに？
一応、今まで2個、あの夏休み始めてから2作品見たんですけど、うんうんうん、1個は仮面ライダー、まあ、ちょっともう幼い頃から見続けてるんですけど、それの映画面白そうやったんで見に行ったら普通に面白かったやつと、あとこの前ちょうどそこの河原町の映画館で、うんうんうん、あのヒロアカの、うん、映画を見てきまして、
最近完結した、
完結した
の噂のヒロアカ、
ね、
もうめっちゃちゃんとジャンプで追ってた派なんですけど、もうマジで良かったっていうことにつきますね今映画はまだ見れてないんやけど、
面白かったですよ映画、
あの
映画映画面白かったんですけど、
う
ん、エンディング始まった瞬間に隣で LINE を開かれるってい
う、
お前みたいな、
だいぶ嫌やな
嫌やな。エンディングもちゃんと見たい派の私からすれば、
す、ね、同じく、
同じくなんかそれはちょっ ちょっとなんで見るのってなるやつな、確かに。うわー、それは嫌や。
明らかにガツかったね、何も言えなかったっ
す怖い、
ちょっと怖かった。
タンクトップ金髪の
ちょっと怖めの、
泣きそうな人だったんで、
怖い、
何も言えないです。
確かにそれは。いやでも映画見に行きたいな、
何回
も見に行きたいな思い。はい、ではありがとうございました。まだまだ暑い日が続きますので、リスナーの皆さん、でそして私たちも 熱中症などには気をつけながら夏楽しんでいきましょう。ではここで1曲流します。ただいまお送りした曲はヨルシカの雨とカプチーノでした。さてここからは FM 舞鶴に訪問した際にすることをテーマに話していきます。収録日である本日8月16日から3日後の8月19日に京都府舞鶴市にある FM 舞鶴の生放送に出演することになりました。そこで訪問先の舞鶴市でどのようなことをするのかを皆さんにお伝えできればと思います。では最初に長谷さん、訪れる場所を教えてください。
はい、最初は舞鶴引き上げ記念館に訪れる予定です。この場所どういう場所かっていうと、引き上げとかシベリアの抑留の際のことを後世に継承していて、平和の尊さとかを発信していく施設になってて、まあ、全国のその引き上げだったりシベリア抑留に関係する体験者の方とか関係者の方とか舞鶴市民の方の協力によって昭和63年4月に開館した場所となってます。まあ、若い人にもそういう体験があったことを共感できる展示だったりとかがあるっていうものになってます。
はい、ありがとうございます。なんかここは私も調べてみたんですけど、なんか収蔵資料がのなんか570点ぐらいがユネスコ世界記録遺産に なってるっていう風に聞いたんですけど、もうなんかいろいろ、ま、何分50分ぐらい滞在する予定ではあるから、ま、こういうのもいろいろ見れたらなっていう感じではありますね。
確かに。
と、ま、個人的にはなるんですけど、あの二宮和也さん主演のラーゲリより愛を込めてっていう映画見たよっていう人いますか？私この映画が結構そのシベリア抑留にされてた人の話なんで、結構個人的には楽しみにしてる場所の一つではありますね。はい、ではありがとうございます。では次に訪れる予定の場所を津田さん教えてください。
はい、舞鶴引き上げ記念館の次はですね、舞鶴赤レンガパークを訪れる予定になっております。舞鶴、はい、赤レンガパークについて少し説明させていただきますけど、はい、平成24年に、観光交流をの、拠点としてオープンしまして、でパーク内には、12棟の赤レンガ倉庫が立ち並んでいて、その12棟のうち8棟が日本の重要文化財に認定されています。はい、で、さらに、そのオープンから4年後の平成28年に鎮守府横須賀呉佐世保舞鶴、日本近代化の道を体感できる街として日本遺産にも認定されています。
はい、初めて
知りました。
結構で舞鶴歴史のある
土地にな
ってますね。でこの赤レンガなんですけど、何に使われてたかっていうと、舞鶴鎮守府 の軍事品とか、を保管する保管庫として、ま、明治33年に建てられてて、でその4年後明治37年にその軍工学総船っていうなんか物資を運ぶための路線、が開通したことによって倉庫内までこう線路を引いて、
倉庫内にも
物資を運んでたらしいです。
すごい、すごい。そんな場所に全然なんかインスタとかでフォトスポットの場所っていう風に舞鶴調べたら出てきたからなんかそういう系の場所なんかなって勝手に思ってたんですけど、意外とそういうなんていうなんか歴史のある建物なんかなっていうのを思いましたね。
と実は、まあ、昔行ったことあるんですけど、なんか その時もなんか歴史資料館みたいなとこも実は併設されてまして、でそこになんか機関車そういえば置いてたなみたいな。
へ
ー、全然あの時資料読まなかったんですけど小学生だったんで、
小学生はそうやな、
読まなかったんですけど、なんか そういえば汽車置いてありました。
え、汽車とかもあるんや。
そのあれかな、線路内のって、
まさにそうですね、
そうだと思います。
ちょっと注目して見ていただきを見ようかなって思う。
へー、すごい。なんか結構お土産とかも置いてるらしい
らしいですね。でね、
なんかだからほんまにいろんな歴史もありお土産スポット、まあ、フォトスポット、まあ、ご飯も食べれるみたいな、結構いろんなことをやってる場所なんかな。
そうですね、なんか、まさに、まあ、観光の拠点って書いてあったんで。
そうなんや。でもそういう場所行くってなんかちょっとなあ楽しみっていうかちょっと楽しみが一個増えるっていうか、まあ、いろいろ学べるし食べれるしみたいな。ここは多分ちょっと長めに時間を取ったとこではあるから、まあ全部は多分無理かもやけど、まあ歴史感じれるとこだけでも回れたらなって感じではありますね。
は
い、でありがとうございました。では最後に訪れる予定の場所を岡本さん教えてください。
はい、最後に訪れるのが、トレトレ市場、あとはトレトレセンターですね、はい、トレトレセンターっていう場所なんですけれども、うん、これが、480坪というサイズの、日本海側最大級の市場らしいです。で、至る所に魚が、うん、魚とか海鮮系の食材が並んでるっていうとこで、まあ、その中にもなんか食堂みたいなのがあったりとか、なんかその場で取れたてのやつ食べれますみたいな店があったりとか。そう、すごい美味しそうな。
そうですね、
写真見るだけでもなんかすごいのがあるんで
なんか結構ここは満場一致っていうか一発目に決まったよ ね。
みんなが一番行きたいみたいな。
もうとにかく海鮮を食べたいっていう欲を全開にしちゃった感じやけど、え、みんな好きな海鮮ありますか？何を食べたいか、ここで。
うわー、いや、なんかあの回転寿司とかでイワシの寿司が好きなんですけど、うん、これ置いてたらいいな
って
。確かに置いてたらいい。
取れたてのイワシやばそうやな。
美味しそうっす
よ。絶対美味しいな。
あれ、いいな。回転寿司行くと生姜乗ってるんですけど、うんうん、あれない方が好きで。
あ、そうなん。
注文できたりしちゃうのかしら
って思ってるんですけど。確かに確かに。二人なんかあります？
私、海鮮丼とか大好き。お魚大好きで。
美味しい。
めちゃくちゃ好きで。美味しい。でもやっぱり王道のマグロがあったらいいなっていう。
最高。そうですね、最高。もう絶対美味しい。
なんか赤身大好きなのですし、赤身系はなんかお寿司屋さん行っても赤身は絶対だと思います。
絶対食べます。なんならもう一発目ぐらいに頼むぐらい。
私も一発目です。
なあ、もう絶対美味しいよな。長谷さんは、
なんか海鮮とかいろいろ来た中で、うん、私はなんかその場で食べれるっていうので、なんか焼いてもらえたりとかするのかの貝とかっていうので、
確かにな
んかホタテとかそういうのが
確かにな。それも
って思ってます。
確かにそれもやばそう。ちなみに私はサーモンを食べたいですはい、じゃあここまでで行く場所は終わりです。で最後本命の、FM 舞鶴の生放送に関してなんですけど、どうですか、みんな結構意気込みとかあったりします？
いやでも 生放送でしたっけ、
うん、生放送です、
ね、なんかもうこれ収録なんであれですけど、なんかもう緊張
ほんまに
一番は緊張。
緊張、なんかこの収録でも結構緊張してるのに、うん、生放送ってなった時にできるかなっていうちょっと不安がありますよね。
リアルタイムでそのまま流れるじゃないですか、
うん、かる。
やっぱだからどうしようとか詰まったらどうしようみたいな。
ちゃんと喋れるか不安にはなりますよね。なんかがあります？他、
でもなんかここどうまずそもそもそっちのその FM 舞鶴の方がどういう感じの場所なんかなとか、うんうん、あとはまあどういう人なんかなっていうので、うん、まあ、それでも緊張、まあ、また緊張になっちゃうんですけど緊張しつつ、
ね、
生放送なんで、まあ、でも楽しんでできたらいいかなって思いますね。
そうですね、ラジオの内容とかまだ あんまり全く知らない状態で、うん、まあ多分あの現地で打ち合わせをするっていう風に聞いてるんですけど、うん、いやなんか何があるかわからない、喋れるかなっていう、うん、
なんか内容としては舞鶴で行ったところを、まあ、生放送で話すっていう形っていうのは聞いてるんですけど、ただそれをだから言ってる間にいろいろ考えてそれを生放送でぶっつけ本番で、まあ、打ち合わせ事前にするといえども、まあ、ほぼぶっつけ本番みたいな形にはなるから、ほんまに緊張以外の何もでもないっていうか、ね、もうほんまに私1時間放送みたいな
って聞いてて、
すごい長い、
長
い
ほんまにもう緊張、この収録でも緊張してるのに1時間生放送しかもっていう緊張感がもうとにかく半端ないというか、なんかもうできるかなっていう不安はあるけど頑張るしかないっていう気もしますよね。となんやろうな、生放送のラジオは聞きますけど、出演も
出演はさすがに
考えたこともなかった、
ね、なかったよ。自分がまさか生放送に出演する日が来るとは、であと、まあ、こういうラジオを撮る日が来るとはっていう感じでも
そうです、ね、
あるよな。なんかもうとにかくもう、まあ、次回放送日にいろいろ感想は言えたらなって思いますけど、はい、まあ、頑張りましょう。
はい、
頑張っていきましょう、
はい、では皆さんありがとうございました。そんなこんなであっという間にお別れの時間になってしまいました。次回の放送日は11月23日です。少し期間が空きますが、ぜひそちらもお聞きいただければと思います。本日のお相手は中野、長谷、津田、岡本でお送りしました。それではまた次回の放送でお会いしましょう。
さようなら。